はい。スタートアップ、クロステックベンチャーのスタートアップオフレコ対談です。今回ですね、ベースフードの橋本社長に来ていただいて、前半はですね、多分あんま聞いたことない人が多かったと思いますけど、橋本さんのね、DNA 時代の話を中心に。僕が感じたのは DNA の仕事を通じて、どんどん成長していき、目線も上がっていく橋本さんみたいのを、ちょっと感じましたというところですね。で、いよいよ起業しますというのが、始まりますと、後半ですね。はい、橋本さん、そんな感じで起業するわけですけど、ベースフード登記されたのは2016年だと思いますと、で登記するときにはなんとなくプロダクトの原型ができてたんですか、これとこれとこれを配合するとこの面ができるなみたいな感じだったんですか、
なんか黒くて溶ける面とか、緑でまずい面とかはありましたね。
それはなんか、自宅でまずなんか試しに作って出たわけですよね、当時は。
はい、そうです。
なんか料理ってそもそも好きなんですか、橋本さん。
まあそこそこなんですけど、はい、なんかあれなんですよね、どっちかというと十割そばにハマる人とかいるじゃないですか、
はい、
麺打ちで、あっちに近いですよね、うん、なんかどっちかというとこう料理っていうよりはこう割となんか一つのものを突き詰めていく系です。まあただ十割そば作ったこともなかったんですけど、
それでなんかあれですか、最初は本とか見て、研究して、配合してなんか作ってたんですか、麺を。
そうなんですよね。なんか僕、やったことないことをやるってのが当たり前だっていう、なんか バグった経験をこうさせられてたわけですよ。その、うん、ゲームとか作ったことないけど、いきなりなんか、
はいはいはい、
5月入社して、1ヶ月後のゲームよろしくみたいな感じだったとか、うん、なんか運転してないのに駐車場とか、そっから免許に、運転し始めるとこが始めるって感じで、うん。だからまあ、そういった意味だと、なんか別に麺作るみたいなのも、なんか僕の中ではなんかまあ作ればいいじゃんと思ってて、で、もう本当に、まあ、デイワンとかだと、なんか、そういえば小学校の友達に栄養士いたなと思って電話して、うんうん、なんかこの給食が、これで栄養バランスがいいって、どういう基準で、決めてんのとか、うん、まあ、あと、どう計算して決めてんのみたいなことを聞くと、うん、まあ、基準があって、計算方法のフォーマットがあるってことが分かって、うんで、まあ、そのソフトはすごい高いんで、まあ、でも、エクセルで自作できるレベルで、エクセルで自作して、うん。で、今度は、なんかその、麺ってなんかフレッシュなものは入れられないじゃないですか。うん、だから乾燥食品しか入れられないんで、うん、まあ、伝統的な保存食、かつお節とか、うん、まあ、そうしたものを入れようと思って、今度近所のスーパーに行って、端から端までずっと回って、うん、乾燥食品をリストアップして、うん、で、それをこう、なんかエクセルにどんどんどんどん入れてって、まあ、当時はその AI とかもなかったんで、まあ、自分で入れて、栄養計算して完全になるような、なんかその食材の量とか種類とかっていうのを、まあ決めて、で、それが平日よりやって、で、土日にまたそれを今度買いに行って、で、こう、なんか家庭用のパスタマシーンみたいなのをこう入れて出してみて、どうだみたいなことを最初はやり始めてましたね。
なるほど。それで、登記した時にはさっき言った通り、なんか、まあ、まだ完成してない面っていうか、まあまあ、失敗作みたいのが並んでたって感じだったと思いますけど、そっから僕がベースフード知ったのは、まあ、大体の人だと思いますけど、アマゾンでなんか売り出されて、なんかランキング1位取りましたみたいな。で、なんか、ネット業界でも少し合理的な人たちが食いついていて、僕が当時覚えてるのは、当時グノシーの社長だった福島さんが買って、食べてみようみたいなツイートしてたもん。まあ、福島さん合理的だからこういうの好きそうだな、みたいな。俺は買わねえけどって僕は思った。2017年かな、なんか思った記憶があるんですけど、そう、アマゾンで、まだ今思うとまだ、なんか、その、発展途上の段階のプロダクトだったと思うんですけど、そこまでってなんかどうやって行ったんですか、創業してから。アマゾンで1位取るまでみたいな。
ですね、なんかアマゾンで1位は僕もびっくりしたんですけど、うん、もう、創業してから1年間は、家で僕が社員一人で麺を作ってた。
うん。
まあ、概要です。で、まあ、持ってる知識だとある程度のレベルまでしかいかないんで、そこでスランプみたいになったら、うん、なんか、知識を広げに行ったりとか、うん、まあ、分かりそうな人に会いに行ったりとかして、うん、まあ、知識の前提が変わるんで、うん、突破してってことをこう階段状にずっとやってて、
うん、
で、そしたら、ある時に友達が、あれこれ結構うまいじゃんとかって言ってくれて、
うん、
で、ちょっと他の友達も食べさせてみたら、あれこれ結構うまいよみたいな感じに言われて、うん、まあ、だったら、売るかみたいな感じで、まあ、最初クラウドファンディングして、うん、その後アマゾンで売ったら、 なんかやっぱり、なんか DNA 出身者が、なんか起業してパスタ作って、で、まあ完全栄養ドリンクは当時世界だったんですけど、まあその世界初と歌ってる、完全栄養のパスタみたいな感じで、かなり、それこそライフハッカーとか、あとメディアのとか、ツイッターとかで、まあその福島さんもそうだったんですけど、話題にしてもらって、で、アマゾンで1位になったんですよ。で、アマゾンでこれ1位って食品で1位なんですよ。いわゆる、ミネラルウォーターとかも含めて1位なんで、当然その一番有名な即席麺とか、一番有名なパスタとかって下の方にいるんですよ。で、食品会社で社員が数万人とかいるんで、基本的に。なんか、1位の会社社員2人で、なんかそれ以外全部数万人の会社ですみたいな感じになって、まあかなりアマゾンでも話題になったし、食品業界も、え、何これってなったんですよ。前代未聞のこと起きて、で、僕もそこで、いや、これ、もともとその時までは、本当に会社にする、まあ会社としては登記してたんですけど、社員を採用するみたいな発想そこまでなくて、この、僕も半信半疑だったんですけど、これはちょっとかなり、もうベンチャーキャピタルからお金も入れたりとか、人を採用してやるべき事業だっていうふうになったって、ようやくそこでっていう。
なるほど。それが、じゃあそうじゃなければ、まあ、一人で粛々とやってるとか、まあもしくは、またちょっと働きながら研究するかみたいなトーンになってた可能性もなくはないって感じだった。
まあそうですね。まあ、もう少し技術開発型ベンチャーになってるかもしれないですね。つまりもうちょっと潜ってよくするって感じになったっすけど、なんか、僕の中では中途半端だかもしれないけど、でも普通に受け入れてくれる人もいるってことが分かったんで、まあだからもう販売しながらやるっていう感じの性格になりましたね。
もう、それまで DNA で忙しく、まあ、会社に勤めてると、特にその新規事業だと、受け身でも会議とか入ってくるし、なんかさっき言ったイベントごととかあるし、まあ、目まぐるしくいろんな刺激がありながら動いていくじゃないですか。で、一日があっという間で終わってみたいな生活してて、あと起業して、一人で家にこもって、一年間麺を作り続けるっていう、生活に。で、自分が何かしない限り、外の人とも会わないみたいな生活になっていくじゃないですか。なんか、不安じゃなかったんですか？単純に。なんか、麺作りながら。
いや、だから、そうっすね。さっき言ったら壁に当たるときあるんですよね。で、これ、DNA の時も、起業するとき、まあ、びっくりされたわけですよ。なんか、まあ、詳細のこと言えないじゃないですか。やっぱり、企業アイデアだから。だから、まあ、健康な麺作ろうと思いますみたいなこと言って起業するんで、なんか、退職メールそんな初めて見るわけで、みんなから心配されるんですよ。チョコレートをみんなに渡しながらお世話になりますとか言ってると、
麺作りま
橋本くんなんかは実家は蕎麦屋さんなのとか、なんか、ちょっと怪しいマルチとかじゃないよねとかって言われて、違うんですとかって言ってた感じだったんで、それで、健康な麺できませんでしたって言って、DNA 戻ったらすごいダサいだろうなっていうのは思ってて、これできなかったらやばいよな、俺、とかっての思ってましたね。で、まあ、なんかだから本当にでもちょっとマインドフルな感じではありましたね。逆に、いろんなとこ行ったりとか、いろんなミーティング出て、自分を自分でコントロールできてなかった部分もあったと思うんですけど、もうなんか、粛々とやるんですよ。なんか、朝走って、なんか、NHK 高校講座の物理と化学と生物をもう一回見直して、で、なんか、栄養計算して麺作って、で、なんか、近所の栄養学部の教授にとか会いに行って、終わり。みたいな。で、あと、一人暮らしじゃなくて、当時はうちの CMO の斉藤隆太が、住んでる、シェアハウスに住んでたんで、まあ、そこで夜とかはみんな帰ってくるんで、とかして、まあ、そうやって、まあ、楽しくやってましたね。
わかりました。それで、アマゾンでわっと思いがけず行って、まあ今思うと多分ストーリーがあったって感じだと思うんですけど、わっと話題になって売れましたと。で、グローバルブレインから資金調達をして人も採用してってことだったと思うんですけど、これはあれですか、グローバルブレインから連絡が来たんですか？ニュース見ました？みたいな。
これは、うち結構、まあ、手嶋さんご存知だと思うんですけど、最初、シードをやったんですね。で、シードとか個人投資を受けて、それはいわゆるベンチャー投資してる人じゃなくて、僕が DNA 時代に知り合った人とか、あるいはベースフードでアドバイスもらってた人から受けてたんですよ。で、結構それが、 割と LP とかもやってるような強力な人たちも結構いてですね。まあ、当時、その、まあ、GPIF とかやってた方とかもいたんで、で、グローバル面ご紹介いただいたんですよね。まあ、とか他もいくつか紹介いただいて。そしたら、グローバルブレインさんのとこ行ったら、たまたま一週間前に僕が行く。なんか、グローバルブレインの中のミーティングがあって、で、グローバルブレインは、フードテックやるぜってなった後に僕が来たらしいですよ。なんか、
そうなん
た
です
ま
ね。
たま。で、だから、ゆいもつさんが出てきて、最初から。で、一番最初からゆいもつさんが出てきてくれて、もうミーティング終わったら、絶対通するからねって言われて、って感じだったんで、なんかグローバルブレインがすごくこう、サンフランシスコオフィスを開設して、で、なんかフードテック盛り上がってるってなって、日本全然ないじゃん。で、日本でフードテック盛り上げていこうぜってなって一週間後に僕がいきなり来たみたいな感じで、おマジかみたいな感じだったんで、もう3週間とかで決めてくれたし、僕たち5000万しかいらないですってなってたの、最初。もともと金なかったんで。だけど5000万ちっちゃすぎるから1億出したいって言われて、だったらちょっとバリエーション上げてくださいって言うと。じゃああげますみたいな感じで上げてくれて、なんか、すごくこう、そのタイミングでは相思相愛になった運が良かったですね。
まあ、今のね、ベンチャー、まあ僕も、ベンチャーキャプチャーの一応、プロっていうことで、観点で言うと、グローバルブレインは、まあ、実力で当てたんだなっていうのは分かりますね。いや、自分たちでテーマを、まず、かなり早いタイミングだと思うんですね。2016年に、フードテックとかっていう、キーワードで、探そうってことを意思決定をして、で、まあ、そこに橋本さんとの出会いがあったっていう流れですけど、まあ、ベンチャーキャプチャーとしては意思を持って、結果としてはね、大ホームランの投手になったんだなっていうのはすごいよくわかる、いいエピソードでしたね。で、グローブレインが、僕が投資する前に、実は投資家って外部投資家、グローバルブレインしか、あと個人投資家の方しかいなかった状態なんですけど、何回か多分支えていた、くれたって感じだと思う。で、僕が投資した時点でまだ、事業的には、まあ、0.1、まあ、0.1ぐらいできたって感じですかね、今思うと。0.1ぐらいとか0.3ぐらいできたために僕は投資させていただいたっていう感覚ですけど、まあ、まだ奮戦中っていう感じでしたよね。そこから最初の投資受けて1、2年は奮戦してたって感じでしたね。
そうですね。でも、なんかなんかまあパンが出て、まあパンがチョコパンになって、とか、まあメープルパン、シナモンパンが出て、売り上げがこうバーって増えていくんですけど、それってなんか結果論だと思うんですよね。なんかその、分かってはいることっていうか、例えばその、商品が1個だけよりも5個バリエーションがあった方がいいとか、例えば、ネットだけじゃなくてコンビニにもあった方がいいみたいなことは別に、いろんな人がも意見としてもらうことなんですけど、まあそれができないわけじゃないですか。だから最初からパン作れないから麺からやって、で、まあパンができて、で、パンも最初冷凍だけど常温でいけるようになって、で、なんかチョコパンも出せて、で、だんだん商品数を増やしていけて、ってなってくると、まあ LTV が上がっていくから、まあ CPA も上がっていく。で、それこそ、化粧品とかの CPA 上限って、まあ結構高いわけじゃないですか。原価が低いから。で、ベースフードは原価は食品なので高いけれども、その分、なんかその、一人当たり LTV が上げられれば、まあ、そこを超えられる。だからその、いわゆる、競ってる CPA 超えたらガッていくっていう話だと思うと、まあなんか、そうですね。なんか本質なところは、だから手島さんと教えていただくときには、まあ01ではあったと思いますね。利上げ的には0.1かもしれないけれども、
じゃあ、01が、その01作るまでの、なんか大変さっていうのは何かあったんですか？多分創業して2年間ぐらいの間ですけど。
そうですね。なんか、やっぱりまあ他のスタートアップさんも全部一緒だと思うんですけど、わからないからやれてるってことも結構あって、なんかその、デイワンが一番できると思ってるわけです。これ絶対できるじゃん。絶対ユニコーンじゃんみたいな感じなんですけど、だんだんと、こんな大変なこともあるんだとか、あ、だからできないのねとかいうのがどんどんわかっていく感じですけど、まあ、最初の2年はやっぱり食品会社の、常識に追いつくってやっぱ当たり前ですよ、大事ですよね。なんか最初やっぱ舐めてるわけですよ。なんか起業家だから。なんか今風にやればいいんじゃないんですかって感じで思ってるわけですけど、まあ当然そんなことはなくって、やっぱり積み上げてきたものがちゃんとあって、そこをしっかりこう、組み合わせていかないと、まあいい商品作れないし、いい状態届けられないんですよね。まあ手島さんも言っていただいたと思いますけど、やっぱり IT の人がこう、食品やるって結構、その、しんどいじゃないですか。
うん、
その、マネジメント領域もすごく広いんですよ。なんかその、デジタルも見なきゃいけないし、マーケティングも見なきゃいけないし、なんかさ、物流も見なきゃいけないし、
食品サプライチェーンも見なきゃいけないと。
はい。そうそうそう。で、でもファイナンスも見なきゃいけないし、
うん、
在庫もあるし、みたいな。
うん。まあ、そういう大変さが、あったという前提で、まあ、橋本さんね、多分何を聞いても、今思えば昔話だから、まあ大変っちゃ大変だったけどっていうのが多いと。まあまあ、でも今思うと別に大したことないっすっていう、あの、感じだと思うんですけど、とはいえでいくと、これもですね、まあ、グローバルブレインさんが、これはですね、必然的に、ベースフードは、ホームランになったんだっていうですね、話でいくと、まあ、資金調達は、結構、とはいえ大変な部類の一つのジャンルで、だったと思うんですけど、で、グローバルブレインが結果としては支え続けてくれたと。4回ぐらいですかね。
いや、もう、そう、リード、そうですね。リードはもうほとんど、ほとんど、もうなんかチキンレースみたいでしたよ。なんかその、グローバルブレインさんは他で探してくださいとおっしゃってて、で、他がなかなか見つからなくて、グローバルブレインさんも結構焦るし、うちも焦るって感じで、最後グローバルブレインさん更新会があって、
リードで
決めてくれるみたいな。はい。
はいで、その中で、途中でね、うちと楽天だけ一回、投資機会を、ちゃんといただいて、はい、やらせていただいたってことはありつつも、これは、なんか、資金調達の難しさでいくと、今振り返ると、なんか、何が難しかったな、何が噛み合わなかったなって感じですか？
いや、これ上場してからも、まあ、うん、思うし言われるんですけど、
うん、
その、いわゆる比較対象がない、コンプスがない、はいはい、で、最初しんどいと。だけど、それで、ね、自分たちが新しいコンプスを作った代表になるとすごく評価されるっていう、なんか、そこの壁があると思
う。うん、
だから、プライベートの、その上場前のタイミングでも、うん、まあ、その、プレ IPO ラウンドぐらいの時には、
うん、
なんか、フードテックとか D2C サブスクっていうのを、なんかベースフードが作ったよねっていう感じですごくリスペクトされたんですけど、うん、それまでは、え、これなんだろう ?SaaS? とか、なんかその、なんか、はい、D2C とか、なんか、フードテックとかって、え、なんか、投資対象なんだっけみたいなところがやっぱあると思
う
ので
、
そこのこう壁を越えるのは、上場した後もそうですけど、
うん、
だからそのこうコンプスが、こう、まあ、こっちが示したとしても、腑に落ちないみたいなところがやっぱり一番大変だと思いますね。
うん、うん、なるほど、わかりました。で、今ね、ここで聞いてくださってる方は、多分、決算資料のもう急成長したベースフード、の事業っていうのを見ていて、まあなんかコンビニが伸びたのかなとか、なんか表面的に見える情報から、なんか自分なりのヘリクスをつけながら消化してるという感じですけど、でまあ橋本さん的にはまあこれっていうよりかは着々と複合的にいろんなことをやったら、今に至ってるっていう感じだと思うんですけど、とはいえ、なんかここまで来る中で、手応えのあったアクションっていうのは、まあさっき言ったまず商品ラインナップの拡充っていうのがあって、で、麺が出て、プレーンなパンが出て、チョコパンが出てっていう流れだったと思うんですけど、ここら辺はどういうなんか思考回路で、タイミングとか含めて、なんかプロダクトの広がりっていうのは、どうなんか考えながらやってた感じですか？
そうですね、ちょっと最初の方の話に触れると、うん、基本的にまあ今だとなんかコンパウンドスタートアップって言葉もあるみたいですけど、まあまあ、うん、福利で成長しないとスタートアップじゃないっていうのは、うん、まあその DNA の、まあ原田さん、まあ当時、秋葉で一緒してたんで、うん、まあ言ってたんですよね。つまり、エリゾラないとスタートアップじゃない。
うん、
なぜなら、10年とかで大企業に追いつくみたいなのがスタートアップだからってことで、うん、だからその、福利の、売り上げになる設計を、まあビジネスモデル事業計画とするっていうのは、まあ徹底してたんですよ。
うん、
それは、その、まあ、キッパの時も、その通り言ってない部分もあると思うんですけど、
うん、
自分なりにそこを追求してたし、うん、で、ベースフードはそこを、まあ自分で完全にやれるんで、
うん、
だから、今回の、IR 資料も、2017年の創業、販売開始から、今の2024年までの、平均売上成長率が 2.5 倍ですって出してるんですよ。うん、7年とかの超長期にわたって、平均売上成長率 2.5 倍ですっていう。うん、だから、それがあるんで、
うん、
売上成長率自体は、実は そのあんまり変わってないし、なんならちょっと下がってるんだけど、うん、絶対値で見ると、こうなってきて、
うん、
後半すごく伸びてるように見えるってだけなんで、うん、だからさっき言ったように、その売上がちっちゃかったかもしれないけど、ゼロ一は終わってたみたいな話だと思います。
うん
う
ん
うん、だからそれが、まあ、今後も続くと思ってて、基本的にはすごいシンプルなんですよ。うん、もう一番創業以来そうですし、まあグローバルブレインピッチもそうなんですけど、うんまあ、タムはでかいですよね。そのなんか主食ってなんか、まあ、あのパンだけでも国内、じゃあこう日曜とかわかんないですけど、うん、まああるとか、まああの、主食グローバルで100頭ありますよみたいな。
うん、
で、明らかにやっぱ健康志向ですよね、皆さんみたいな。で、その、もし栄養バランスがいい主食、まあ、品目のバランスがいい主食が、普通の主食と同じ美味しさ、まあ、例えば同じ値段になったら、100兆のうちの、まあ、じゃあ、10%が、その、栄養、完全の主食になると、
うんうん。
で、そのうちのシェア 10% 取れたら年商1兆だよねってのが、2017年の、まあ、ICC でプレゼンした内容なんですよ。
なるほど。
で、100兆、10兆、1兆ですよねっていう。で、そのためには、基本的には LTV を上げれば、うん、あの、LTV を線形に上げ続ければ、売上は非線形に上がる計算式になりますので、
うんうん。
で、LTV は、より美味しくするって話と、その、飽きないバリエーションにしたら、うん、まあ、確実に上がってますよねっていう、うん。で、それの余地ってまだむちゃくちゃありますよねっていう感じなんですよ。うん、なんで僕たちまだ、そこで言うとめっちゃ途中って感じで、
うん、
今のパンの、まあ、食感、香り、味に全然満足してない。うん、美味しいと思うんですけど、その世界一美味しいパンだと思ってない、
うん。
で、今だとそこにもうディープテック投入しまくってるとか、うんまあ、最近だと AI かけるフードみたいなのかなあるんで、デジタルテックを投入したりとか、またし始めてるんで、こう二段ロケット目が今打ち上がってるっていうところですね。
今結構情報量かなり短時間出てきたんですけど、深掘っていきたいんですよ、一個一個。まず、まず公表されてるファクトでいくと、上場前の2年ぐらいすごい人が増えたんですよね、ベースフード社、うん。で、やっぱりある程度のところまで行くまで、かなり、人員数少なく経営されていて、あるところからこれはいけるってところでわっと伸ばしてるんですけど、実は伸びた大半は、これはどういう人を採用してたんですか？上場前、ねうん、
上場前の売り上げの伸びは、上場前に採用した人の貢献というよりは、その前にいた人の貢献の大きい。
そうですよね。
うん。うん、基本的には、売上100億ぐらいまでのところは、本当30人とかでやってて、
うん、
で、まあ、それこそ時価総額200億ぐらいの上場で30人で、うん、まあ SO とかも結構配ってるんで、うん、まあこれは別に、まあ家族のようにやってたから、うんまあ、ハッピーだなって感じだったんですけど、うん、まあやっぱり何のために上場するんですかとか、うん、まあその、まあ赤字上場はいけないっていう、まあ結構話は聞きますけど、やっぱり上場の資金調達のお金何に使うのかって聞かれるし、うん、なんか1億しか調達しませんだったら上場しなくていいじゃんって言われちゃうんで、うん、みんな上場株投資家ってお金持ってるわけですから、うん、こう、100億とか200億とか何に使うのって話になった時に、うん、当時、だから3人しかいないし、だから、パンツ工事とかになってたんですよ、普通に、
うん。
で、だから上場する意味ないじゃんみたいな感じになって、
うん、
で、いろいろ議論して、いや、この食品スタートアップっていうのは日本になかったけど、うん、だからこそ大企業との競争、協力とかね、できること山ほどあって、でそこやろうよってことで、
うん、
人をパーンって3倍ぐらいしたんですよ。
そうですよね。
だから、まあ、ちょっとその利益率がマイナス 10% とかだったけど、うん、それは上場後に次のステージになるために採用して、うん、でそこで採用した人はどっちかというと食品の研究者が多かったんですね。もともと食品会社の人は取らないって言って30人でやってます。その、
うん、
食品会社の人は協業先にいっぱいいる。で、うん、僕たちはIT とか外資とか、食品会社とは違うコーポレートシステムの人たちしか集めないことによって、独自性を出してるんですよ。うん、アジャイル開発とか、うん、データドリブンとか、
うん。
だけど、やっぱりその、ある種のディープテック的な、その、世の中の技術の寄せ集めだと限界を迎えてきた時期があって、うん、そしたら、やっぱり食品の研究者優秀な人を取ろうみたいな。うん、しかもその、やっぱ IT エンジニア並みの報酬とかで、取れたらすると、まあ、かなり取れるんで、
うん、
取ろうってのが、上場前の採用。だから R&D がすごく多い。で、今も、それがもっと今度アカデミアとか、 博士とか、もっとディープなことやってる人取ろうとか、あとやっぱりこうデジタルとか、AI とか、なんなら Web3 とかで食産業を考えてみるとか、まあそういったことも今僕たちしかやれないかなと思って。
そうですね。だから僕も多分なんか、公開情報を丹念に見ていくと知れる情報なんですけど、実はかなり研究者が在籍してますと、ベースフード。で、それも上場前から上場後のことを見据えて、採用を始めていましたと。それで、かなり、人数拡大してきましたと。で、そういう人たちが、いろいろ研究したり、商品開発した成果っていうのは、今の話でいくと、今後より、進化を発揮してくるだろうっていう、そういう文脈ですよね。
昨日、着地見込み170億ってのには、上場前に採用した人は貢献してくれてますね。100億の時はまだですけど、やっぱり、で、これ、50億から100億いった時って、新商品2個しか出してないんですよ。
はいはいはい。
だけど、この100から170の時って、新商品の数も、ちょっと正確な数字ちょっと、ここで逆に言わない方がいいと思うんですけど、でも、2とかじゃなくて、なんならもう多分5とか、もっと出すとか、あと商品アップデートとか含めると、もう10とか、感じです。もう、すごい、なんか全商品アップデートを、なんか、年に何回もやりますとか、すごく、こう、いい商品がどんどん出てきますっていう感じなので、でもそれができてるのは、やっぱり一つは、そのディープテックで、例えば、こう、タンパク質の変化のメカニズムとか、その、こう、酵素ってのが、こう、化学反応をこう起こすんですけど、酵素の理解とか、あと発酵も、伝統的な発酵じゃなくて、もちろん、こう、微生物工学的な理解とか、味とかも感覚じゃなくて、こう、脳神経科学とか、情報処理とかでの理解みたいな感じで、例えばこう、大手の研究所の所長さんが来てくれたりとか、その外資系の製薬会社の日本法人の社長さんが来てくれたりとか、すごいこうトップ研究者も来てくれてるんで、そこでこう限界突破できたりとか、あと、かなりその、開発手法も、アジャイルだったりとか、結構 IT 入れてたりとかすると、その効率的になってくるので、そうした成果だし、そこをもっともっとやっていきたいなと思ってますね。
多分今の話だけでも、そんなことやってたのって人かなりいると思いますけど、だから、基本的には、橋本さんの最近とか、ベースフード社のメッセージとしては、すごい端的に言うと、ベースフードはディープテックカンパニーなんだよ、というようなコミュニケーションを社会に対してかなり打ち出し始めたかなっていうふうに、思ってて、実態としてはもう上場前からそういうね、業態っていうか会社員の変化っていうのが、仕込まれていたと。いうような、話なのかな、というふうに思ってますと。で、なんか、ちらっと AI みたいな話が、さっき出たと思うんですけど、なんか言える範囲で、その AI っていうのが、どういうふうに活用されていくとかっていうのは、なんか、イメージでもいいんで教えてもらってもいいですか？
そうですね。僕たち、その、最初、D2C サブスクリプション。って言われてて。で、あと、フードテックとか、そのフードテックを、その、デジタルディープテックっていうふうに、考えてるんですよね。
なるほど。
で、それは何かっていうと、やっぱその、テスラとか、スペース X とか、あと、コロナワクチンのモデルナとかっていうのが、まさにそうだと思ってて、なんでしょうね、その、コロナワクチンの開発を普通だったら1年かかるんだけど、その、デジタルでのシミュレーションによって、で、こう、3日でできますみたいな、その、コロナウイルスの遺伝子情報が発表された3日後に、それにぴったり合うタンパク質の設計が AI によってなされてますみたいな。ああいうその、デジタルの力を一番レバレッジかけるのって、そういう物理の研究とか化学の研究とか生物の研究を加速するところが、結局人類に対して一番レバレッジが効くと思うんですよ。で、テスラとかも、なんかその、スペース X とかも、そうしたデジタル、当然、イーロンマスクなんで、かなり活用してると。ストライ、その、デジタルの人がやってるから、車を開発しても、ロケットを開発しても早いっていうことになってるんで、僕も IT 企業出身者がやってる唯一の食品会社だと思ってるんで、その、デジタルの力を使って、その、ディープテック、フードテックを加速させていくっていうのが、基本スタイルなんですよ。で、 ただ、その今までは結構そのベースフードがやりたいことに対して、そこをどう使っていけるか。例えば、栄養計算を自動化できないかとか、当然その需要予測みたいなところをもう少しこうデータでできないかとか、物流とかもやってるんで、まあ、ルートとかですね。なんですけど、今はちょっと、まあ、やっぱチャット GPT の話とか、まあ、あと Web3 とかで、やっぱり食品産業がもうめちゃくちゃ変わるだろうなって思ってて、僕やっぱり一番結構びっくりしたのが、びっくりしたわけです。例えば先週とかでも、なんか Bing ショッピングみたいな、まあ、マイクロソフトの発表で、なんかこう、チャット GPT みたいなものと、なんかやり取りしてると、物が買えますみたいな、なんか、いとこがサッカー部でフォワードなんだけど、なんかいい感じのやつとかって感じで、で、それ結構、むちゃくちゃ変わるんだろうなと思ってて、氷が。だけど、それをこう、なかなか日本の食品業界とか小売業界がキャッチアップするのは結構難しいだろうなと思って、でも弊社って、割と大手の提携してるというよりは、大手さんとめちゃくちゃやってるんですよね。例えばこう、大手製粉会社さんとかから原料買ってきたりとか、まあ、大手パンメーカーさんに OEM 委託したりとか、まあ、大手コンビニ3社に入ってたりとか、もうバリューチェーンがもうこう、大手とのタッグだらけなんだ、その自然な形。だから、僕たちがやっぱりその食品の AI かける食品会社とか AI かける食品、まあマーケットとか AI かける食品インダストリーみたいなことを俺らが考えないとダメだよねって思っ
な
て
る
て。そこをなんか一緒に考えたいって感じなんですけど、僕話長いですよ、ごめんなさい。まあでも、
ほど。
手島さんの質問に答えると、まあ例で言うと、どうでしょうね。例えば、いい例かわかんないんですけど、植物肉を作る会社向けのプラットフォームみたいなのがありますと。それは何かっていうと、まあ、様々なタンパク質と、まあ、その特徴みたいなデータがあって、で、例えばある植物肉ハンバーグみたいなものを、10%ぐらいジューシーにしたくて、1%ぐらい柔らかくしたいみたいな、リクエストを出すと、で、あと、こういう原材料使ってますね。こういうタンパク質を使えばいいんじゃないですかみたいなレコメンデーションが出たりとかする。みたいなこともあったりとかするんで、あと、まあ、サイエンスの領域も、まあ、かなり変わってるから、なんかこう、これから考えていかなきゃいけないけれども、それをこう、一緒に考えて、まあ、実装して考え直すみたいなことを、こう、やりたいなと思ってますね。
これです。ちなみに、橋本さん予定してた時間があと7分ですけど、きっかり終わった方がいいですか？それとも少し、
いやい
す
や、全然どう大丈夫です。
み
はい、すみ
ません。
ま
大
せん。
丈夫ですか？はい。私も大丈夫なので、じゃあ続けますっていう感じで。で、まあ、そんな感じで研究とかね、商品開発とか、かなり進んでるベースフードなんですけど、まあ、これリリースされてる情報で、香港での海外展開、まあ、堅調になんか推移してるような、情報が出ておりますと。で、これ海外展開で行くと、これも公開されている情報では、アメリカにかつて進出して、一回やめていますと。で、香港で、香港を、で、始めたのっていつからなんでしたっけ？
実は、コロナ前に香港と DNA、あ、香港とアメリカでやってるんです。で、コロナでどっちもストップして、で、香港が近いんで先やって、次アメリカっていう感じですかね。
じゃあ、香港を先に再開していると。いうような概念が、位置づけなんですけど、これは、まあ、アメリカはマーケット大きいし、まあ、本場だよね、みたいな感じで、香港はなぜ香港なんですか、これ。
やっぱ中国でも今売り始めてるんですよね。それで言うと。あ、だから、まあ、中国へのやっぱりテストマーケティングですかね。
で、香港は、まあ、ここに来て、まあ、売れていってる情報が、最近出てる情報だと、累計販売数10万袋っていう情報が出てるんですけど、これはなんか思った通りいってるなって感じなんですか？香港に関し
いや、むちゃくちゃ順調ですね。い
ては。
や、いいメンバーがやってくれてるっていうのはあるんですけど、なんか、まあ、海外展開って、コロナ前は結構僕が率いてたりとかしてて、まあ、かなりプロダクトマーケットフィットするとか、まあ、コンセプト検証とか時間かかるものだと思ってたんですけど、なんかすごい、こう、うまいことやってくれてるなって感じ。
結構、海外事業セグメントっていうのも、まあ、会社としては今後、 より注力していく感じなんですかね、そういう意味だと。
まあ、そうですね。やっぱりちゃんとグローバル企業になりたいと思ってるから、うん、まあ、海外売上比率 30% みたいなところは、うん、まあ、やっぱちゃんと超えていきたいし、まあ、それをなるべく早く超えたいなと思ってますね。
うん。うん、なるほど。わかりました。なんか、あれですか。国数でいくと、一旦絞って深掘りしていくっていう感じで、わーっと増やすって感じではないっていうことなんですかね。
でもそこも、まあ、結構、うちって手島さんとご存知だと思うんですけど、結構任せる系っていうか、うん、僕はどっちかというと、会社の中では、僕が投資家でみんなが起業家だっていうふうに思ってるんで、うんうん、手島さんが僕を全然マイクロマネジメントしないように、
うん、
目標と価値観だけすり合わ、あと制約と目標と価値観だけすり合わせてるってだけなんで、まあ、日本事業がやっぱり、とか日本事業のそのデジタルとディープテックがコアなんで、そこを、うん、既存してしまったらダメっていう制約条件を出してるんですよね。
うんうん、
まあ、だけど結構高い売上目標は自ら追ってるんで、そのためには別にそのオプションですって感じです。その2個深く狭くいってもいいし、ちょっとどこが当たるか分かんないから幅広に出すっていうのはなんかどっちでもいいですっていう感じです。うんう
ん、なるほど。わかりました。で、さっき、今後の強化したい職種みたいな話が結構ちらっと出てきたんですけど、まあこれ聞いてくださってる方とかもそういう職種の人いるかもしれないので、まあこっから先でいくと、まあ採用情報も改めて最近出てましたけど、まあ、2、3言うと どういうなんか職種の人を求むって感じですか？
そうですね。まあ、もちろん、結構、上流から下流までやってるんで、
うん、
こう、今から話すことで限定するわけじゃなくて、まあ、シンプルに、やっぱり、志高く、その、ベースの志に共感して、うん、なんかこう、まあ、成果を出してくれる人なんですけど、
うんうん、
領域で言うと、まあ、一つやっぱり、その、まあ、ここで聞いてくださってる方多いのかなと思うんですけど、まあ、一つは、ま、やっぱり、デジタルは、まあ、はい、強化したいですよね。うん、なんかその、うん、僕、チャンスだとも思ってて、その、僕、まあ DNA にいたから、うん、まあ IT エンジニアの友達とか多いわけですけど、うん、こう、自分のそのエンジニアリングを、まあ事業価値、業価値につなげる方法として、まあもともと 2C があったわけだったりとか、
うん、
あと、まあコーポレートの 2B があった、まあ SaaS とかあったと思うんですけど、まあ今産業 DX とかがこう盛り上がってきたりとかしてて、あと、スタートアップの投資受けは、まあ、ディープテックって来てるわけなんですか、うん、でも、ディープテックってどっちかというと、IT エンジニアじゃない系のものも結構多いと思うんですけど、
うん、
でも、世の中のニーズとしては、やっぱりその、産業構造を変えるとか、うん、まあ、あるいはその、世の中を変えるような研究開発を社会実装していくってところに、社会ニーズがあることは明らかで、うんうん、そこを、こう、デジタルのエンジニアリングの力で変えられるってことを示しているのが、こうモデルだったりとか、うん、スペース X とかテスラだと思ってるんですよ、
うん。
で、そうした会社が日本にもあるべきだと思っていて、うん、で、ベースードはそういった会社で、そのモデルとしてあると思ってるんで、
うん、
まあ、僕も、なんでしょう、そういうの考える得意なタイプでもあるんで、うん、まあ、一緒に考えるんですけど、例えば産業 DX って言うと、もう僕たちめちゃくちゃ深く入り込んでるわけですよね。
うん、
工場ももう10個とかなんか委託してたりとかするわけですし、うんうん、まあ、実際の配送センター、倉庫ですね、持ってたりとか、うん、まあもちろん配送もあるわけですし、うん、ラボもあるし、
うん、
だからもちろんこう、SaaS とかもいろいろ使ってますし、自社開発も結構してるんですよね。あと、うちらヘルスケアアプリも出してたりとかしますから、うん、本当にその、いわゆる産業を変えるとか、
うん、
なんか、今のその、基礎研究を社会実装する、かける、なんかデジタルとか AI っていうのが、うん、まあ、今後の日本の IT エンジニアの稼ぎどころになるはずなので、うん、まあ、そこをこう、チャンスを掴んでほしいなって思ってます。
うんうん、
で、一つ目はさっき話した、やっぱその、ディープテックの、その、デジタル以外の部分ですよね、
うん。
で、特にやっぱり最近は結構アカデミアとか、博士とかの人を取り始めてます、ね。
うん。
よりディープに。実は、職員業界系の人って、実は結構幅広く取って、
うん、
取り終わってるって感じなの、うん。まだ人数として取り終わってるわけじゃないんですけど、うん、結構広さはある。
なるほど。
なんで、 今そのこう、ガチ研究してる人たちとかが、なんかその、でもやっぱ社会実装したいと思ってるから、ディープテックスタートアップって流れになってると思ってるんで、でもこう自分で起業したい人ばかりではないと思ってますから、そういう、まあ、ディープテックの研究者に来てもらうっていうのがありますね。
そういう意味だと、その研究者の人でも、もう足元の食品開発に、1年2年で成果出る部分にコミットしてくれてる方と、もはや10年ぐらいの感情の時間軸の人も いるっていう感じなんですか？
まあ、10年までは置いてないんですけど、うん、というかその、なんかスペース X やテスラのようなやり方をやれば早められると思って、
うん。
ですけど、その、いわゆる、商品をリリースすることをコミットしてない、うん、技術を追ってるメンバーが結構いますね。だその人は、うん、その、もうメカニズムが分かれば、商品開発で使える武器になるので、うんうん、
なるほど。わかりました。あとはなんか、上場前後で、なんか、まあ、多分ないと思うんですけど、変わったこととかってなんかあるんですか？ベースフード社の中で。
ああ、そうですね。なんか、どうでしょうね。あ、でもまあもちろん変わってますよ。まあ、難波さんから言われたことは、やっぱ上場っていうのは場に上がる。っていうことだから、まあ、注目されるってことです。だから、今までは、こう、なんか、登壇の場があったとして、場の下で踊ってたんだけど、うん、これから場の上で踊ること。だから、まあ、注目されるけど、その分、インフルエンスもあるし、やりがいも、応援もしてもらえるってことで、うん、で、その場に上がってる感覚がありますね。例えば、株価も日々公開されてるわけですし、はい、その感覚がみんなあって、で、なんでしょうね、その、まあ、上場して、ちょっと株価が下がった時期があって、まあ、まだ戻ってきてる時期があるって中で、うん、まあ、その、僕たちの心境の変化もありますよね。うん、こう下がってきてる時とかは、あれ結構なんか、業績はすごく悪いわけじゃないけど、下がってる時期もあるな。これって、もしかして業績良くしても、上がんなかったら困るな、とか、うん。でも逆に業績良くしたことを発表すると、ストップ高になったりすると、あ、見ててくれたんだ、とか、なんかその、なんかそういう、こう、人間の気持ちっていうのが、なんか、まあ当然ですがありますよね。
まあそういう意味だと、生々しい株式市場について学習をしているっていう感じの感覚なんですかね。なんとなく。そういう人間
含
め
て。そうですね。はい。うん、まあ生々しさだと別にプライベートも結構ね、対面でやるんで、
はいはい、
むしろもっと生々しいかもしれないですけど、うんうん、ある種その上場後の、なんかこう、感覚っていうのを、まあ、こう、慣れてる、指摘をしてるっていうタイミングかもしれないですね。
うん、あ、わかります。まあ、さっき言った採用とかに関しては、概要欄にも貼っておきますので、ぜひね、一度、皆さん見ていただいて、なんか興味ある職種があるかないかとか、見ていただければなと思ってます。じゃあ、最後の質問になりますけど、長期的な野望みたいな。まあ、結構、ちらほら、このね、1時間半の中にも出てましたけど、改めて整理すると、橋本さんのベースフードを通じて、成し遂げたい野望みたいなのを教えてもらっていいですか？
そうですね。そういえば、僕の、なんか、採用のために書いたノートがあって、
はい。
なんかそれも、
はい、それも、
はい、それ
も、
それが結構僕の考えなんですけど、うん、そうですね。ちょっと伸びたら申し訳ないですね。いくつかあるんですよね。こう、ベースフードってやっぱ、うん、なんか、特殊な会社だってやっぱ僕も理解してる、うん。だからそのスタートアップのスタートアップであるっていうか、スタートアップで新しい方を提供できればいいなってのはもともと思ってて、
うんうん、
だからベースフードライクな、他の会社っていうのが、まあ出てくるような、ユニークさがあると思ってますと。うん、で、まあそうですね。まあ一つはやっぱり日本ってものづくりが強い国だし、やっぱり科学の研究は、やっぱり強いと思ってるんで、うん、まあ、そこでの立国ってのはやっぱあると思いますね。うん、ものづくりとか、まあ、科学っていうところと、スタートアップやデジタルが結びついて、世界一のものを作って輸出していく。で、それを、やっぱ国もやりたいと思ってるから、ディープテックスタートアップの話とかあるわけじゃないですか。で、そこ、一番今、知見がある、経験値っていう意味ではある、うちの一つの会社だと思ってるんで、まあ、自分たちがやっぱり新しい形を示し続けていくってことも大事だし、それを、まあそういった会社のこう、 なんか、できることであれば、こう、なんかそこサポートするってことも、やるべきことだと思ってるのと、僕話していたんですね。まあ、ご紹介したことがあって、日本政府が出してる、なんか新機軸ってのがあるんですよ。こういった領域をやっていくっていう。まあ、14個ぐらいあるんですけど、ちなみにそのうちの1個が、いわゆるスタートアップ5カ年計画みたいな、まあ、ユニコーンを100社ってやつなんですけど、その10個のうちの1個なんですけど、そこ、他だと、なんか、バイオものづくり革命みたいなのがあったりとか、あと、やっぱりその、新しい健康社会の実現っていうのがあるんですね。で、その、まあ、スタートアップのところは皆さんご存知だと思うんですけど、新しい健康社会の実現っていうのは、やっぱりその、少子高齢化していくわけだから、その、そこの対策になるようなものができれば、社会保障費も減らせるし、かつ高齢者増えるわけだから、GDP 増やせるよね。かつ、海外が高齢化していくわけだから、外貨も稼げるよね。その、費用を抑えて売り上げも増やして外貨も取れるっていうことを、もうやらない手はないでしょ、みたいなことが書いてあるわけですよ。だから、結構僕は割と、なんか、政府がやりたいことを叶えたいと思ってて、だその、いわゆる新しい健康社会の実現かけるスタートアップかけるバイオものづくり革命みたいなのが、ベストですみたいな感じに、まあ、できたらいいですね。まあ、もちろん、僕たちがやりたいことはシンプルに、健康を当たり前にしたいってことなんで、まあ、20年後とか、健康は当たり前、綺麗な水を飲んでるのは当たり前、みたいな、インターネットは当たり前、みたいな感じに、で、人間が、その今までは生存欲求とか健康欲求のためにこう日々動いてるわけですけど、もう自己実現とか、他の欲求、マズローの欲求段階、上の欲求に移行するっていうのが、やっぱりやりたいことですね。
それを聞いて整理すると、政府が出した15個の目標のうち3つはベースフードが叶えるということですね。そういう意味でいくと。
そうですね。まあ、あと他、そのいわゆる温室効果ガスとかもあるんですけど、ああいうのも全部 やりたいなと思います。
思いました。あれですもんね。これはもう雑談ベース。すごい、なんか真剣な授業というよりはあれで、エネルギーとかは昔から興味ありますもんね。橋本さん。
なんか基本的には、社会課題の上から順にやっていきたいって感覚なんですよ。なんか、シナジー置いといてって感じで。だけど、まあ、会社の経営者としてはシナジーを考えなきゃいけないと今は思ってるっていうか。で、ベースフードは、植物性タンパクを多く含んでる。ですよね。まあ、タンパク質が多いパンなんで。なんで、いわゆる、こう、鶏肉とかを食べるよりも、ベースブレッドを食べた方が、当然、温室効果ガスも少ないし、使う水も少ないし、まあ、使う植物も少ないんで、まあ、そういったところは、どんどん押していきたいですよね。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、これね、前編後編を通じて、かなり、橋本さんってこんな人だったんだ、みたいな。ベースフードってディープテックの会社だったの?みたいな。パン作って売ってるだけだと思ってた、みたいな人も結構いたんじゃないかな、というふうに、思いますけど、面白い話ができたんじゃないかなと思ってます。じゃあ、橋本さん、今日はありがとうございました。
いや、ありがとうございました。この対談いつも聞いてて、いい感じに喋ると思ったんですけど、なんか結構喋りすぎちゃって。
全然いい感じですよ。
いい感じです
全
か？
然いい感じでね。
よかったです。はい。
いい感じで皆さんいろんなシチュエーションで聞いていただけてるんじゃないかなと思います。
あり
あり
がが とと うご
う
ざい
ござい
ます。
ました。